今日はイザヤ書54章です。このところにはエルサレムの繁栄の回復が予言されています。一節に子を産まない不妊の女よ喜び歌えと出てきますけれども、子を産まないということは神様の祝福が与えられていないということの一つの象徴的な言葉であるわけです。言うなれば私たち自身も神様を知らず、また神様の祝福に預かっていなかった、そういうものであったわけです。しかしそういうものが喜び歌え、喜び叫べと出てくるわけです。なぜならばここに出てくるその不妊の女、そしてまた後に続く夫とあるわけですけれども、直接的には不妊の女はエルサレムのことであり、また夫は主なる神様のことであるわけですけれども、しかし神様は6節を見ると、主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。それは見捨てられないという言葉がその中に含まれているわけです。神様は決してこのエルサレムを見捨てられない、そして回復を与えられる。それは70年経ってこのバビロンの捕囚からイスラエルの民が解放されてエルサレムに戻り、そしてまた再びその祝福に預かり豊かになっていくという歴史的事実があるわけです。しかしそれはただ限定されたものではなくて、私たちにも与えられている神様の祝福の約束であるわけです。7節には、私はほんの少しの間あなたを見捨てたという言葉が出てきます。70年バビロンで捕囚となっていた、しかしそれはほんの少しの間である。なぜならば8節の終わりを見ると、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむと神様は言われるわけです。70年の年月、それは確かに人のもう一生にも値するような長さであるわけですけれども、永遠から比べてみるならば、それこそ本当にそれはわずかの時であるっていうことを思います。やがて私たちには永遠の時があるということを聖書を通して見るならば教えられるわけです。私たちは永遠のことを考えてみるならば、今のこの時間っていうのはほんの少しの間のことにしか過ぎない。そしてまたそのことはなぜそういうことが起こったのか。9節に、これは私にはノアの日のようだとあるわけですけれども、あのノアの時代、人々はもう自分勝手に生き、そして欲望の赴くまま生活をしていた。その姿を見た時に、もう神様は全てを滅ぼすと言われたわけです。しかしその中に一人だけノアが忠実に神に従うものであり、なんと彼は神様からこの箱舟を作れと言われたら、その通りに山に行って木を切り倒し、もう巨大なこの箱舟を彼は作っていったわけです。彼ほど忠実な人はその時代いなかったわけですけれども、そのノアに対して洪水が再び地にやってくることはない、そのことを神様は誓われたわけです。そして9節の後半に、そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。そして私たちはこのことを信仰の上に与えていただくことができるわけです。あのノアの箱舟は実は十字架の模型であった、予表であった言われるわけです。そしてノアとその家族はその中に入って救われた。もし彼らが不信仰を起こして、いやこんな箱舟に乗ったって もう世界的な洪水のこのような苦しみからは逃れることはできない、そういう思いを持っていたら多分救われなかったであろうと思いますけれども、ノアは最後の最後まで忠実に神様に従ってその箱舟に入り、そして彼もその家族も救われたということであるわけです。人の働きには主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという神様の約束があるわけです。21世紀になり科学も進んできているわけですけれども、しかし私たちに必要なのはこのノアのような信仰ではないだろうかと思います。10節を見ると、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。このことはまた私たちにも約束されていることであるわけです。神の真実の愛、そしてまた平和の契約、まさにこのことはイエス・キリストによって私たちに与えられた十字架の罪の許し、救いの恵み以外の何物でもないわけです。真実の愛はあの十字架で表されて、イエス・キリストがすべての罪咎を負ってくださり、そして私たちを許してくださった。そして私の平和の契約は動かない。どのような苦しみや困難にあっても神様が愛してくださり、そしてまたその中から救い出してくださって心に平安を与えてください。この約束は変わることはないわけです。13節見ると、あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。イザヤの時にこのことが語られて、そしてまたその後にはバビロンの捕囚70年の時があるわけですけれども、しかし神様は解放され、そしてまたこの約束の地カナンに戻してくださって、もう一度そこから回復が与えられていく。そしてまた彼らを再び主によって教えられ、豊かな平安の中にまた国を再建していくっていうことがなっていくわけです。14節には、あなたは義によって固く立てられる。この義っていうのは私たちの義ではないわけです。それは神の義であり、そしてまた十字架によって失敗は必ず許されて、そしてまた神様は祝福を与えてくださる。その約束を私たちにも与えておられる。私たちに必要なのはこの神様の約束を最後まで信じていくというその信仰ではないかと思います。17節の最後を見ると、これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義であると出てきているわけですけれども、アブラハムは信じてそれが義とされたとあるわけです。ただ信仰によって、信じることによって神様は私たちを正しいものとしてくださり、そしてまたこの回復の恵み、祝福を私たちに与えてくださる。そしてそれを私たちは実際に神様に従ってその豊かな恵みと祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。